いやー、参った。
いやー、5月ですね。ゴールデンウィークですね。
参ったね、ほんと。もう、早いね、ほんとに今年は。なんか、時が過ぎるのが早く感じるわ。なんていうかな。サッカーもなんか去年よりは早い気がするな。もうなんかCLの準決勝始まっちゃったんやっていう感じがしますな。まあ、中断とかないからかな。
まあそうね、中断はないね。
なんか中断期間がないというか。
まあそうね、プレミアはなんかずっと競ってるから、まあ面白く来てるから早いかなって気もちょっとはするね、なんか。
ああ。いやでもまあまあまあまあヨーロッパもね、もう各国リーグはまあ優勝決まったリーグもちらほら出てきて、でまあ優勝決まってないリーグもって感じで、まあ最後まで競りそうなリーグもあるんで、まあその辺もね、まあニュースのコーナーなんかで喋れたらなと思うんですが、その前にまず。先週のお便りをご紹介したいと思います。
はい、
はい。
バルサ続投、バルサちゃうわ、シャビがバルサの監督続投についてどうですか。
はいはいはいはい、どう思うかね。
ノーリスさんがくれてまして、
はい、ありがとうございます。
ノーリスさんは一応賛成に入れてくれてますね。
はい。
シャビのサッカーには限界を感じていますので、本音では賛成できませんが、クラブ目線ではまともな監督を雇える経済的余裕がないですからやむを得ないでしょう、
うん。
シャビ目線だとあれだけ激しく愚痴を言いまくっておきながら戦後撤回するのは極めてかっこ悪いとは思いますが、
うん。
まあ就任当時の情勢を思い返せば、無理して監督を引き受けてくれただけでも感謝だったわけですし、
うん、
今後も続けてくれることに感謝しなければいけないでしょうね。
はいはい。
フリー選手を引きつけるカリスマ性や若手の登用などの面でもシャビ続投のメリットはありますし、最近はゲーム中の修正能力も少しは向上してきたように感じます。体調癖だけは早く直してほしいですけどチームとともに監督として成長していってくれることを期待しています。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、一応賛成ってことやね、
現状。なるほどね。でチームと共に成長してほしいとね。
うん、
うん、なるほど、なるほどです。うん、
まあ確かに就任した時はなかなか厳しい状態ではあったんやね、バルサが。
クーマンやっけ、やんな。
うん、そうかね。
イクマンなんとかね、うん。まあ別に、うん、まあ厳しかろうが、でも厳しくなかろうが、そんななんか悪い監督な気を俺はあんまりしてないんやけど、やっぱじっくり見たら違うんやろうな、ファンの人の目線やとたまに見る分にはそんなあれやけど、毎回あれを見せられるとみたいなことはあるんかもしれんな。
うん、
やっぱね。ああ、なるほど。でまあまあまあ監督と共にこう、何やろ、チームと監督両方こう成長していってほしいみたいなね、
わ
っていうところで言うと、うん、まあアルテタなんかそれいい例なんかもしれんよな。
そうね、
うん。もう何シーズン目やっけ、今シーズン5とか6とかそこまでいってない、
4ぐらいじゃん。
4シーズン目か、あ
多分。
でシャビが今2シーズン目とか3か、
シャビは、まあ、3なんかな、1シーズン目が途中就任とか
で、ね、
1シーズン目で優勝が、
うん、
去年か、
うん、
で今年。
ああ、なるほどね。だからまあアルテタはアルテタ2019年からやってるね。で
5シーズン目ではあるんか、じゃ
あ。ああ、なるほどね。まあね、なんかまあこうなると思ってましたって声を大にしている人も少なそうな気もするよね。
あるてたが、
というかアーセナルがね、時代がね、
うん、
まあなんか、まあ、俺がすごい記憶に残ってるのはもうあのトゥヘルのチェルシーのルカクになすすべなくやられるとか、そういうのめっちゃ記憶に残ってるからな。
あー、あったね。
うん、
うん、
何もできないみたいな。
うん、
アントニオの上3つがもう強すぎたもんな、チェルシー、シティ、リバプールが。で、そうね。で、一方、シャビは2021年からか。まあ、シーズン途中からして、21、22、22、23。で、3シーズン目か。なるほどね。まあ、なので、まあまあまあ、あと、うん、確かに、まあ、そのルートもありそうやなって気がするよな。
そうね。
なんか輪郭というかやりたいことはなんとなくは分かるから、そこがめっちゃ強化されたらめっちゃ強くなりそうみたいな考え方もできるよね。まあ、それもそれはアルテタもそうだったけど、なんとなくやりたいことは分かるけど具現化できてなかったのか、その年数重ねるごとにそこのなんかなんていうかな、具現化率がこう上がっていったみたいなイメージだったか
な。はいはいはい。
そこシャビもそうなると面白いかもしれない。
そうね、まあ、まあ長くやるメリットもあるやろうし、ね、チームとしても。
ああ、まあそうやろね、確かに、
うん、
それはそうね、
うん、まあ、そうなってくれれば悪さ的にもいいなってところやろ
う
ね、
うん
うん、
その辺は楽しみに見ていきたいなというふうに思います、
うん、でノーリスさんはこれも先週話してたバルサの DNA についても
お便り
くれてまして、
はいはい、
先週話題になっていたバルサの DNA とはという問題について、
はいはい、
多くのクレたちは共通理解としてはクライフの数々の名言に象徴されるようなボールを支配する攻撃的サッカー、はい、ということになるでしょう、
はい、
ただ厄介なのは、はい、人によって重視する点が異なるということです。もともと中央政権への抵抗のシンボルとしての存在意義がありますから、うん、内容はどうあれ結果的にマドリーを圧倒できさえすれば多くのファンは納得しちゃうんですよね。エンリケ監督の三冠達成時はカウンター重視のスタイルを批判するファンもいましたが、 MSN の圧倒的な攻撃力で勝利を重ねると多数のファンはそれを支持して、いろいろ問題を抱えていたはずの当時のバルトメオ会長を再選させてしまうことにつながりました、
うん、
歴史的に見るとこれが最悪の選択だったわけですが、
うん、
有名選手を集めて華やかなチームを作れば会長の支持率も上がる、
うん、
ピークの選手を買うので獲得時は高く退団時はほぼ回収できず、
うん、
こういう人気取り重視の補強戦略が訴訟制度の弊害であり、
うん、
経済的破綻の原因となっています。
おお、なるほど。
個人的にはよりカンテラ重視で身の丈に合った持続可能性のあるチーム作りをしていてほしいと考えていますが、訴訟制度が続く限りはそういう、方針転換はありえないだろうなとも思います。はい、
はい、ありがとうございます。
うん、切実なファンの声って感じがするね。なんか
確かに、
うん、
訴訟制の闇みたいなところやな。なるほどね。そうか、人気取りのためにっていうのはまあな、あ、
まあ、なんか訴訟もなんか意外ともうなんか勝てれば支持率上がるという単純な方式になってんやね、そのサッカーの内容というよりは。とりあえず勝とう、バルサに、あ、マドリーに勝とうっていう、
まあまあまあそうやな。
まあやっぱ勝したいんやね、一番は。なんかこういうのを見てると。
まあサッカーの内容だけで票を変える変態はいないよね。勝ってたらね、まあ、そういうことやろうな。なるほどね。いやー、そうなんや。なるほど、うん、まあまあ一応レアルマドリードも組織性ではあるはずやからな。うん、何が違うのって言われたらなんやろうな。まあ売り方はやっぱりレアルマドリードの方がうまいよね。まあ、なんだかんだクリスチャン・ロナウドも1億ユーロで売れたわけやし、イベントスやったけど、
まあ、そこもそうやし、だからさっきも言ってくれたけど、人によって重視する点が違うのがバルサ。まあ、前も喋ってきてたな、これ。 のが厄介なのバルサの内部としては。マドリーはなんか勝てればいい、全員がそれの気がするけど、ソシオも、
うん、
マドリー、あーバルサは人によってその勝てればいいのか、しっかりサッカーの内容も伴ってほしい、バルサらしいいわゆるにしてほしいのかで、うん、異なってるからややこしい、厄介やっていう、
うん、支配率上げるんですよね確かに、支配率、まあ、あ難しいですねこれはな、
うん、
うん、
うん、まあそうね、勝ってりゃまあそうなるんやね。でもまあ MSN、
うん、
まあこう見ると、まあ確かにその売るのはバルサやレアルの方がうまいよね。その有名選手集めて華やかなチームを作れば会長の支持率も上がるって書いてくれてる、うん、まあ、そこは確かにそうやなと思う、
うん
う
ん、
まあ、その後よね、だからマドリードと大きく違いそうな、ピークの選手を買うので獲得時は高く、
うん、
まあ、これはレアルもそうやろうなと思う、
うん、
対談時はほぼ解消できず、
うん、
でさっき言ってたロナウドは高く売れてるのがマドリーっていう。
そうね、ロナウド、まあ、まあ例えばやっぱベンゼマとかはやっぱ高く売れたのかな、あれどうなんやろうねとか、まあ、モドリッチとかはまあフリーなんやろうなとか、クロースそんな高い値段つかへんやろうなっていう選手はいるけど、うん、まあまあロナウド1億ユーロはでかいし、うん、まあまあそれレアルで、うん、と言ったけど、まあまあレアルマドリードもなんかだいぶね、アザールとかベイル、ベイルはそうとは思うけど、まあアザールとかすごい痛い目見てるからね。
うん、
なんとも言えんところよね、訴訟性全体に言えることとも言えるし、まあただその中でもまあまだ、まあでもバルセロナに比べるとまあ最近打った選手はねうまいこと売れてるっていう印象も、印象よねやっぱね。うん、
最近誰打ったっけ。
あー、もう最近やと誰打ったんやろ打った、まあでもベンゼマはあれ移籍金がまあでも発動してないか。
あ、マドリーの話。
あ、マドリー、あでバルサやったら、バルサは最近誰打ったんやろ、取ってるイメージしかないな。ケシエ出した、
うん、
けどまあそんな、まあ、ケシーもフリーやと、最近フリーでしか通ってないからな。でその前グリーズマンとかどうやったよって言ったらね、ちょっと結構普通にもうほぼそんなに根つかずにアトレティコ戻って大活躍されてるとか、その辺なのな、フラストレーション溜まりそうなの。
そうね、ラバルトメウのやり方がうまくいかなかった。
そうね、ラキティッチとかもな、イエル取ったりとかしてるやろ、セビージャ戻ってから。
うん、
だからその辺考えてもね、そのっていうところないのな。うん、まあなかなかそうですね、訴訟性もいいところもあればね、悪いところもあるっていうのが結構わかるね、バルセロナ見てると。うん、でまあまあでただなんかその若手中心みたいなところはまあ方向転換しないだろうとは思いつつ、やっぱね、まあそれやっぱり言う人はやっぱある程度一定数はいるやろうからさ、なんていうの、やっぱりあのイニエスタとシャビとブスケツあんだけの黄金時代築いたわけやから、あとメッシか、だからね、うん、まあペドロもそうか、あのメンツで言うと、だからまあその辺考えてもね、そうそれ再びみたいなね、そういうのが好きなあの会長が来て、で結果さえ伴えばね、それでまたうまくいくっていういうことはあるやろうから、
うん、
そうね、まあ、それで勝たなあかんっていうのが難しいのかな、だから要は。
そうね、うん、もちろん勝たなあかんチームやからね、
うん、それが難しいよね。
でも案外や、俺が思ってたよりだから勝つことを中止してるその組織の中の人たちが多いんやなっていうのは。
まあそうよね、確かに、
うん、
そうですね、
そうなんやっていうのは教えてもらったね。
うん、
うん、うん、
はい、ということでまあ以上ですかね。
うん、
はい、まあじゃあね、まあシーズン終盤なんで、まあまあまあもろもろちょっと拾ってきたニュースなんかもね、ご紹介していきたいと思います。はい、ということでお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それじゃあ行きましょうか。私がインテリスタートさん、そしてお相手
マンユーファンポール
です。はい、ニュースのコーナー。 はい、ということで今週ニュースのコーナーなんですが、ちょっとねもう最終盤なんでもう振り返っとくかということで、まずは順位振り返り、はい、ということで現時点でちょっと、まあ、優勝決まったリーグ決まってないリーグあるけども、まあ、ちょっとまず、プレミアリーグの順位なんかからねちょっと振り返っていきますか、ポール氏。
まあ振り返るでも今の順位確認やね、
うん、今がプレミアリーグでいうと35、34試合消化、まあ、33試合のチームもあるって感じか。
そうね、まあ、普通にいってりゃ35、
うん、
FA カップ戦とかで抜けてたら34とかって感じだね。
なるほど、了解了解。はいはいはい、ということで、なのでじゃあまあ現時点での順位いっていきます。1位が、現時点でプレミアリーグ1位アーセナル、勝ち点80、はい、そして2位マンチェスターシティ勝ち点79、ただしマンチェスターシティは、1試合少ない34試合消化と、はい、で3位、リバプール勝ち点75、はい、で4位アストンビラ勝ち点67、はい、そして5位、トッテナム勝ち点60なんですが、消化試合は、33試合なので、まあ、2試合少ないか、
うん、
はい、で6位がマンチェスターユナイテッド、勝ち点が、54ですが、これも1試合少ない勝ち点、試合数は34と、はい、で7位がニューカッスル、勝ち点53で、まあ、ポイント試合数は勝ち点34っていった感じですかね、はい、で有名どころのチェルシーが、33試合消化時点で、9位、勝ち点は48となってますな。
うん、
はい、ってことで、まあ、順位さらっと、まあ、優勝争いすごいねっていう感じですかね。
そうね、まあまあ、各チームシーズン振り返りはまたシーズン終わった後にやればいいかなって感じだから、
うん、
順位だけ今回さらっといこうかなって感じですね。まあ優勝争いリバプールがちょっと苦しくなったねこれで。
なんで、あ、どこに負けたんっけ、フィーストハムに引き分けたんっけ。そうやんな、
選手はそうね、
あ、ちょっと、はあ、ちょっとな遠いな。
シティが欲しかったら82
やね、
7ポイントちょっと苦しい
ね、
7ポイントはあと3試合、うん、6、7、8、そうね、
うん、厳しいな。
だからちょっと、うん、もうアーセナルかシティかに絞られたかなっていうところやね。全部勝ってばシティが優勝と、
まあ、もちろんね3試合ね。 でまあ、うん、そうな、面白かったのは全チームな欧州カップ戦敗退したからどうなるだろうって言ってたけど、やっぱリバプールがこけちゃったっていうのはね。
そうです
ね、まあシティね、シティあとは、ウルブスとかフルハムとかその辺か。でアーセナルが結構強いとこ残してるんよね、ボンマスかも、あ、マンユーがあるんかね、
スパーズ残してたと思うよねシティは。
あ、そうなんや、あ、そうかそうか、
延期分やから多分最終節の直前にミッドウィークでスパーズ戦やったと思うから。あ、
それ結構つらいな。
そこも大きいね、あ、まあ、スパーズとしても大きいし、
まあ、
CL 権かかってる、うん、大事なのが最終節直前にあるから、
うん、
ちょっとそこで、ま、なんかシティはスパーズちょっと苦手みたいやから、
うん、
過去の結果見ると、
うん、
そこはまあまあ大きい、そうやなっていう一戦ですね、うんうん、
確かに。
でまあ、リバプールが、まあ、3位はまあまあ硬いかなって感じです
、ね、あ、決定やったと思うよ確かリバプールは。
じゃ、3位決定、
あの CL 出場権は決定感じやった
気がする、はいはいはい、
で、
そうね、
うん、で、アストンビラが、まあ、67 でトッテナムは2試合少ないんで、まあ、マックスでも勝ち点66なんで、まあ、アストンビラの下にピタリとついてるって感じ。
そうね、うん、ここも まだ分からんかなっていう感じやな、
うん、そうね、
うん、まあスパーズ、あ、だからで来シーズンの CL 圏5枠がもうスペインといった、うん、スペインじゃない、ドイツとイタリアに決まったって出てたから、うん、4位には入らなあかん、
う
ん、
そうやな、
まあそうね、両方入りたいねこれは、うん、スパーズも CL で見たいし来年、
うん、
まあ、ビラ行っても面白そうではあるから、うん、まあ、どっちが落ちるのかちょっとプレミア勢、プレミアファンとしては痛いなってところやけど、まあ、選手獲得とかも考えてやっぱりしっかり取りたいよねこれは。
うん、だいぶ取れる選手変わりそうだしね。
うん、
うん、ってことで、まあまあまあ、なんでまあ注目すべきはやっぱアーセナルシティのデッドヒートとやっぱアストンビラとトッテナムあたりに注目しながら見ると、まあ、特にねトッテナムはその優勝争いにも CL 出場権争いにも絡んでるんで、まあ、キーチームというかね、まあ、かき回してくれる面白いチームって感じでしたな。
うん、うん、
まあ、今週の後半戦にも話しますけどね。
うん、
うん、
はい、で、まあ、ユナイテッドが6位、
うん、
まあ、ここはそうね、6、まあ、6位争い、まあ、EL 圏か、
うん、とかやな。
けどまあまあまあ別に、まあ、入荷すると1ポイント差かユナイテッド、
うん、
まあそうね、まあ、こっちよりも FA カップにかけてる感じはなんかするけど、
うん、
決勝まで行ったから、
うん、どこに入って
シティ、あ2シーズン連続同じカードを100年以上ブリッツ、
へえ、あ、そうなんや、あ、楽しみやね。
うん、去年はシティ優勝、
まあまあユナイテッドは揃うかどうかだね。ワンミサカとルークショーとかあの辺のね、そのあとまあダルトでもいいけど、しっかりディフェンスラインの選手が揃えばね、シティ苦しめてラッシュフォード一発は全然あるチームやからね。
まあ一発、まあ実際ラッシュフォード決めてたしね、ダービーを、
うんうんうん、
まあ、ああいうシティはそれが怖いやろうなと
思う、うん、からまあその辺、そう、その辺よね、
うん、
と思いますね。なんで全然楽しみですね、うん、
そうね。でまあ、そうね、まあ、ニューカッスル、ウェストハムは今シーズン、まあ、ニューカッスルちょっと期待外れ感もあるけど、うん、まあ、ウエストはもう
8位か、
さすがって感じやね、
なんか、うん、8位、勝ち点19ね、
うん、トップ10入ってくるな、
うん、
うん、でもチェルシー級ね、うん、まあ今シーズン、まあ、ポチェッティーノどうするかってところは
でも変えへん、
最近言ってるけどね、
あ、そうなんや、やっぱりね、ポチッチーノでいいんじゃない、知らんけど、
まあ俺も、うん、もう一年ぐらい見たいなと思うけどね、
うん、
うん、失点がめちゃくちゃ多いんよね、であんま決めきりでもないからこの順位いっちゃうよねっていうところで、うん、
なるほど、
まあまあこの辺来シーズン期待っていうところですね、
うん、感じですかね、
うん、
はいはい、でざっくりちょっとじゃあ得点争いも軽く紹介するか、うん、はい、得点争いなんですが、今、1位が21ゴールの、ハーランド、
うん、
はい、そして2位、急浮上しました、20ゴールの、パーマチェルシー、
うん、
はい、そして3位がニューカッスルの、イサクで、4位はアストンビラのワトキンスで、5位が、18ゴールで、スランケといった感じですね。
うん、
はい、まあ、トップ5こんな感じで、まあ、あとは6位にサラ、7位にボーエン、8位にソン・フミンとか、まあ、ホーデンとかって感じか。でサカが、あ、サカも15ゴールしてるって感じですね。
うん、
はい、ということで、はい、
そうね、まあハーランドがちょっと去年ほど爆発してないから、
うんうん、
まだ分からん得点
は、うん、
詰まってるから、誰かハットトリックでもすりゃ全然ひっくり返るし、
うまいね、確かに詰まってんなめっちゃな、
うん、ちょっとまあまあ誰がなってもおかしくなさそうだな、うん、
確かにすごい、パーマーはすごいね、取ったらもう超新星って感じよな。
そうね、あの苦しんでるチェルシー移籍1年目で20ゴールやからすごいね、
うん、うん、すごい、
うん、
イングランド代表難しいね、サカにすんのかパーマーにすんのかみたいなね、
うん、そうね、パーマーこんなき取るとまあ入れたくなるしね、代表は、うん、
まあ、メンバーには入れるやろうけどな、難しいよな。
そうね、まあフォーデンもどこで使い
るのか、ああそうね、確かにフォーデンもなトップしたい、そうだから持て余すねこの左利き3人種は。
そうね、まあ、うん、まあ得意なポジションかぶっちゃってるのがね、
うん、ドンズバでね、トップ下がな埋まってんのがやっぱり辛いよね。
うん、
ベリンガムとかがいるから、
難しい ね、まあまあまあ誰かが泣き見るってことはさな、これはな、はいはい、うん、はい、で、あ、ちなみに、それじゃあアシストランキングもさらっといきましょうか。アシストランキングなんですが、12アシストでワトキンス、1位アストンビラ、はい、で、あと10アシストが2人、ブライトのグロース、あとはニューカッスルのトリッピアって感じですね。
そうね、ワトキンスすごいね。
ワトキンスすごいな、
19ゴール12アシスト、
うん、もうあれみたいになってる、ケインのスタッツみたいになってるな。
あ、そうね、
うん、まあ、放り込んでワトキンスがなんとかしてるというね。
うん、そう、アシストもこんなしてると思わなかったね。
うん、
うん、
確かにね。
グロスもブライトン今年あんまりやけど、さすがですね、いろんなとこでサイドバックとかで使われる時もあるから、なんか便利屋でいろいろやってるけど、うん、その中でも
確かに
ジュアシスト、
うん、
さすがですね、
うん、
まあ、トリッピアも安定していいですね。
うん、確かに、
うん、
でもなんかさ、ごめん、あ、ちょっと半分実際やけどさ、ちょっとプレミアで活躍してる選手ちょっと小粒になったな、なんか、
うーん、まあ、そう、こつ、うん、まあだから、
やっぱマネ・サラーみたいな絶対的その国のエースみたいな人が、まあ、イサクとかそうなんかな、スウェーデンのエース、
まあ、イサクはそうなん
じゃない、そうなんかな、
うん、そうね、うん、エース代表で見ると、そう、どこに行ってんだろうね、みんな、
うん、な分からんけど、うん、なんかそんな感じせん、俺だけそうでもない。
まあ名前ないやつで言うと、まあ前半戦怪我しょらんかったでブライネ、
ああはいはいはいはい、
まあ、それでも今もう10、まあ全試合通して15、6アシストしてるらしいけども、
ああはいはいはい、
さすがやなとは思うけど、
うん、
あとはそうやな、まあイングランド人が増えたなって気はするね。
するするする、
うん、パーマ、
そう、
アトキンス、
うん、
ソランケ、フォーデン、
うん、
ボーエン、
うん、
サカ、
うん、
得点ランキングは
めっちゃ多いよね。
うん、まあいいことっちゃいいこと、
ね、イングランド代表にとってはいいことよね。
うん、
うん、でもなんかその、うん、何やろな、そうだからケインとかがいねえもんな。
まあずっと
おった、ね、うん、おった、そう、ところで言うと、
うん、
そうで、まあ、マネいなくなって、サラいなく、サラちょっと衰えの、フィルミノいなくなりのって考えると、でもそりゃそうよな、あのリバプール黄金の3トップがいないだけちょっと小粒に見えるっていうのはあるよね。
まあそうね、まあだから入れ替わり時期なんかもね、
そうかな、
まあ、ちょっと前だから、そういう時期かもしれない。アグエロもずっと打ったやろうし、うん、
でアーセナルが別にあの得点源みたいな選手がいないっていう、それも影響しそうよな。
そうね、だからサカが一番か、
うん、サカが一番15点で取ってるでも PK 含めてやろうけどさ、うん、なるほどね、
確かにね、絶対的なんが、
そうだから、ヌネスの大外しとかここ影響してるやろな、その、
ああ、そう
ね、そうね、ジャクソンとかな、
ジャクソンも入ってほしいやろ
ね、うん、普通はな、だからその辺がいないから小粒に見えるやろね、なんかと大エースとして迎えましたみたいなやつがみんな空振って、
そうね、
で結構その地道に頑張ってきたイングランド人がこう数字残してきたみたいな
感じ
が
する。
そ
うだね、
って感じか。なるほど、面白いね、うん、まあでもまあ得点争いこんな面白いのも久々よね。もうなんか去年とかも独走みたいな感じだったから、うん、まあハーランド、パーマ、イサク、ワトキンスあたり、あとソランケもあるか、
うん、ある
か、まあサラーまであるかな、17ゴールサラ、うん、トップがハーランド21やから、なんでこの辺の残り3試合から全然ひっくり返す可能性あるんでね、
うん、
ちょっと着目しながら見ていくと面白いんじゃないですかね。
そうですね、
はい、ということで、まあまあプレミアリーグはこんなもんか、
うん、
はい、それじゃあごめんなさい、ちょっとサクッとね、優勝決まったセリア順位だけパッといってきますかね、
うん、
順位と、はい、もろもろ、まずはですね、優勝したのは、優勝決まったんですが、1位が、インテル、
うん、
はい、勝ち89、あ、これ全部、一応セリアはほとんどが34試合消化済みです。はい、で1位インテルが、勝ち89で優勝と、はい、で2位 AC ミラン、勝ち70、
うん、
はい、3位、ユベントス勝ち65、うん、4位ボローニャ勝ち63、はい、そして5位ローマ勝ち59、はい、で6位アタランタ勝ち57、
うん、
はい、で、7位が、ラツィオ勝ち点55、 で8位がフィオレンティーナ勝ち点50で9位、ごめんナポリ勝ち点50って感じです。はい、ということでまあ整理すると面白そうな、面白そうなところで言うと何やろうな、まずはまあもう優勝決まっちゃったんで、CL 権争いは、セリアは5枠まで多分 CL に出れると。
はいはいはい、
はい、なのでボローニャ、ローマ、アタランタが、今3、4、5、6といるんですよ。あ、4、5、6か、ボローニャ、ローマ、アタランタが、
うん、
で、まあ、ラツィオも勝ち点55なんで、まあ、そこに近しいんですけど、まあ、アタランタは1試合消化試合が少なくて勝ち点57なんで、まあ、ローマにもボローニャにも手が、まあ、残りの試合以下では届くなっていうような感じなんで、
はいはいはい、
そこに注目ですかね。
なるほどね。やっぱ5枠だってでかいな、やっぱりなんかちょっと1個増えただけだけど、なんか見方がだいぶ変わってくる。
うん、そうね、確かに今まで4枠で見てたからね。うん、これもしね、あのセリア今の順位でね4枠までやったらもうボローニャほぼ確定みたいな流れやからね。
うん、
これでまた分からんくなるよっていう、あのローマとアタランタの、まあラツィオまでかな。
ボローニャは結局ずっと来たね、この
来た、うん、しかもローマとの天皇座も勝った、ボローニャは。
あ、そうかそうか、それ大きいね、
でかい、
うん、
いやーそうね。でモッターが出ていくともなん、うんともすんとも言うてへんから、
うん、
どうなるんやろと思いながら見とるけどね。
モッター今シーズンからもうずっとやってる、
ず
っとでもない。
うん、モッターはね、うん、このいや、昨シーズン途中からやけど、まあでもその前はセリアの結構その弱いところって言っちゃあれやけど、チーム率いて、まあある程度面白いサッカーするよねっていう評価を上げてからボローニャに来てる。
なるほど、
うん、って感じかな。
ボローニャここおるのとかもうすごいことやろ、ボローニャ
で言うと。うん、そうやね、ボローニャ的にはすごいことよね。
うん、
そう、ただなんかもともと結構志が高いなみたいなチームというか、まあ、ボロニャ、うん、ボロニャはもともと有名なサバテーニっていう、超有名なスポーツディレクターがいたりとか、まあ、チームの作り方がそもそもうまいクラブだなっていう印象ずっとあるね。まあ冨安とかさ、
はあはあはあ、
っていうことやからね。
なるほど、
うん、その印象はあったから、だからまあ驚き大当たりしたらこういうことはありそうだなと思ってたね。その前監督、モッタの前の監督はミハイロビッチやねんけど、ミハイロビッチの頃からいいサッカーずっとしてる印象はある。ここまで外るとは思ってなかったけどっていう。
なるほどね。
うん、
まあじゃあボローニャはまあまあ、うん、主流権取れそうではある
って感
じ
だな。取れそう、うん、
ローマかアタランタかラッツィオか。
いやで、ローマもアタランタもね EL 残ってるんですよね。
うん、そうか。
そうで、ローマはミランとのあの EL を勝って、なんで勝ったんだと思ったけどな、俺は。
それ内容的にってこと？
いやいや、そういうわけじゃなくて、いや リーグ戦あんのにっていう、いや、お前ら CL 権いけるかもしれんのにっていうね、
うん、
っていうところで、そう
そうかね。まあでもでロシナって頑張ってるね、ローマも。
うん、頑張ってると思いますね。そうローマ、次 EL はレバークーゼンです。
いやちょっとレバークーゼン最近勝ち方はもんね、勝ち方というか負けなさか、
うん、
アディショナルに追いついてみたいな
のが多いよな、
続いてるらしいし、
うん、逆に言うと、ただそのね、それが多いってことは圧倒的ではないってことだよな、うん、最後の一押しさえ跳ね返せればっていうのはあるかもしれんから、まあそこはちょっと面白いかもしれんけど、
うん、
まあでもまあもう持たれるのを前提で戦うしかないやろうね。あれはね、ちょっとあのパス回しやな、すごいからな、
うん、
うん、っていう感じですね。はい、でアタランタはなぜか、リバプールをボコすというのもちょっと 謎すぎるムーブを起こして、しかもリーグ戦でも調子を上げてきてるという、
う
ん、何なんだっていう。
アタランタは EL は
EL は次が、あ、そう、マルセイユやね。
マルセイユ、うん、
いやそうだからな、ちょっとな、
どうするかね。CL 買って CL 権のパターンもあるから、
ね、あるね、全然あるね。
どこまでその、
うん、どうしてるかてう、ね、どうするか。もうちょっと綱引き楽しみな、ローマとねアタランタね。
うん、
アタランタ見たいな、 EL で、あ、 EL じゃない、あの CL で俺はもう一丁っていう、
うん、
やとそんなに選手出すんでもなんとかなりそうな気がする。でもすごいよな、ホイルンド出してこうなるってやっぱ相当よね。
そうね、確かにね、
うん、
うん、はまっ結局誰だっけ一番迷ってんの、
やでもリバプールボコした時はスカマッカ、
ああスカマッカか、
うん、いやスカマッカハマったらえぐいからな、
うん、
ただマジで試合によってマジそのなんやろ何もしてないみたいな時もあるのだからそこのな村があるって感じ、
うん、
まあって感じかな、まあ、セリアはそんな感じですね。なんで、まあ、ちょっと優勝争いはね正直もうちょっとインテルがちょっとあれだったんですけど、まあまあまあその辺はねまたおいおいシーズン終わってから話しますからね、
うん、
はい、じゃあちょっと、得点王争いなんかも見ていきますかね。まあ得点王争いなんですけど1位が、ラウタロ・マルティネス勝ち、23ゴール、
うん、
はい、で2位が、ブラホビッチ勝ち、勝ちんじゃない、16ゴールで3位がオシムヘン、あとは、グズムンドソンが、14ゴールで並んでます。はい、であと13ゴールが、3によってチャロハノール、ジルー、ディバラあたりが13ゴールしてるって感じですね。
うーん、
はい、でアシストなんですけどアシストは、1位が、ディバラ、ローマ、9アシストで、2位が、3によるなレオン、ジルー、ムヒタリアンが8アシストと。でちなみに、7アシストで、テラムがいるよっていうような感じですね。
うん、
はい、ということで、まあ、ラウタロが23ゴールで、まあその下と7ゴール差つけてるんで、まあ、これは得点を
硬そうです ね、
そうね、おめでとうって感じですね。
うん、 そ、 うね、
そしてフォワードがみんなでかい、まあ、でかくはないかラウタロは。でもまあその下がブラホビッチとオシムヘンなんでまあちょっとそうですね、大型センターフォワード時代はまだ続くよっていう感じはしますね。セリアはフォワード、うん、フォワード頼みのサッカーというかっていう感じがするな、
うん、ジルーがさすがですね、
うん、ジルーはそうね、
得点もアシストも、
うん、ただジルーいなくなりますからね来シーズンね、
絶対です
ね、うん、さん、まあな、そうで、あとは、新生として出てきたグッドムンドソンが、うん、ジェノアの選手なんですけど、まあ、結構スピードある系の選手で、まあ、今シーズン14ゴールしてる選手なんですけど、まあ、結構プレミア方面の噂なんかもあるんで、まあ、注目ですかね。基本的には 5-3-2 の2トップの選手なんで、まあ、2トップで使えば機能するけどそれ以外はどうだろうって言われると僕はよく分かんないですとしか答えられへんようなプレースタイルだと思いますね。なんか1トップできそうですかって言われるとうーんっていう印象の選手ですね。いい選手と組めばいい働きするみたいなイメージなんですけど、僕のイメージはね、
うーん、
セリアではまあどうかなっていう感じですね。なんで今シーズンの新星はそのあたりじゃないですか。
うん、
だからそれ以外はでももう馴染みの顔が活躍してるよねやっぱね。
うん、
なんで新陳代謝は特に起きてないっす。
うん、まあ確かにね。
うん、
うん、
なんでまあ
リバラ9アシスト、
はい、
そこに俺なかなか見てない気ですよね。
そうやな、いやこれはデロッシの使い方がうまい、
うん、
と思う、そうなんよね、うーんと思うわ。モリーノの時に比べてやっぱりディバラが何やろうな、ディバラがフラフラしてもその周りが調整してるっていうイメージ もあるんよな、ディバラに合わせて、
は
あ
は
あ、うん、だからなんかそこがモリーノの時とちょっと違う感じがする。
うん、まあ、軸も中心ディバラになってる。
なあ、まあまあまあまあ、ただ怪我があるからね彼は。
うん、
いない時もあるしけど、うん、って感じかな。
うん、
なるほどね。そう、あとディバラとしてもやっぱルカクがいるから負担は減ってる、
うん、
全部お任せではないみたいな、ルカクにどう入れた後にルカクどう助けるかとかっていうのも、まあ、ディバラの仕事ではあるけど、まあ、やっぱりねもうそのエブラハムの時とかになるとやっぱりちょっと負担がグッといくからね、ディバラに、
うん、
っていう印象やったから俺は。だからまあその辺も含めてチームバランスも良くなったし、まあ、デロッシーもなんか、まあ、まあ手腕あんだろうなっていう感じがします。
うん、
はい、
なるほど、
うん、って感じですかね。
うん、
はい、ということで、まあまあまあ、なのでね、セリアはねアタランタとローマと、まあ、ボローニャはまあ硬いけど、まあ、ボローニャあたりにも期待したら来シーズンね、まあ、シエル・ディキスのチームなんて楽しみやし、まあ、ラツィオもねワンチャンあのシエル出場権獲得は、まあ、アタランタ・ローマあたりが崩れればあると思うんで、まあ、うん、まあ、鎌田もいるし、まあ、来シーズンからどうなるか分からんけど、まあ、その辺も注目ですからね。
うん、
はい、ということで、まあ、セリアはこんな感じです。
うん、
はい、それでは通常ニュースやっていきますか。
うん、
はい、まずはですね今週のニュースなんですけど、まあまあまあ
ちょっと CL のファーストレグが終わったんで、そこも絡めながら話したいと思います。まずはですね、最近レアル・マドリードの強さとは何かみたいなことを選手、あの現場にいる選手とか監督とか、まあ、あとはまあ現場にいた OB とかがいろいろちょっと語り出したんで、
うん、
まあ、ちょっとそれについて、その記事についてご紹介したいと思います。はい、まずはベルナード・シーバーが語るレアル・マドリードの、理不尽な強さの分析、彼らはおかしいというふうに言ってます。
うん、
はい、ベルナード・シーバーはレアル・マドリードについて、今シーズンね、あの CL で、まあ、PK 戦の末マンチェスター・シティが負けたんで、まあ、その敗北の当事者であるベルナード・シーバーが、まあ、どういうふうにレアル・マドリードの勝ち方についてこう考えじてるかっていうのを、まあ、イギリスのメディアがインタビューしたんですけど、レアル・マドリードについてベルナード・シーバーはこう言ってます。レアル・マドリードはおかしなチームだ。自分たちが、試合の主導権を握っていると思っていても、何もないところから2回走り出して、そして2ゴール決め切ってしまう。選手たちの個々のクオリティが凄まじいからね。カウンターを仕掛ける彼らはとても速く力強い。制止するのは簡単じゃないというふうに言っていて、こちらが人数をかけて攻撃すると彼らは走り出して速攻に出る。ただ自分たちは数をかけて攻撃しないと本来の効果的な攻めができないという感覚がある。適切な攻撃方法を見つけるのは難しく、そうした小さな決断が勝負の行方を決めてしまうんだよというふうに言っています。はい、という感じですね。なのでもうこれちょっとまとめてパンポンと話しますかね。その次に語ったのが、現在の、バイエルン・ミュンヘンの監督トーマス・トゥヘル監督がレアル・マドリードの強さの秘密を説明しました。はい、レアル・マドリードの強さの、秘訣として、トゥヘルは、こう言ってます。アナリストたちとレアル・マドリードの、プレーを 何度か確認した。彼らが生み出すゴールについて10秒前まで巻き戻すと決まるよ、兆候が見られない。もちろん明確な状況や、危機を察知できる場合もあるが、予期できないところから決めることもあるんだというふうに言っていて、彼らのゴールはいつも予想できるわけではない。マドリーが、数的に不利で全てをコントロールしていると思っていても、5秒もすればいきなりゴールの可能性を生み出してしまう。そこにあるのは、個々の極上のクオリティの組み合わせ、凄まじいポジションチェンジの能力、カウンターのリズムを保つためのこのクオリティ。マドリーのカウンターは何も滞ることなく実行されるんだというふうに言っていて、うん、で、チャンピオンズリーグでプレーする上でこのようなく危険だというふうに言っています。
うん、
はい。で、最後に、さらにですね、元バイエルンの、ミッドフィルダーだったハビ・マルティネス、
うん、
はい、が語るレアル・マドリード。はい、ハビ・マルティネスは、レアル・マドリードについて、このハビ・マルティネス元あれバイエルン・ミュンヘン OB なんでね、なので次対戦するということで、レアル・マドリードについて語りました。ハビ・マルティネスは、まあ、スペインのメディアに対して、多くの人が驚いたかもしれない、でも、マンチェスター・シティとレアル・マドリードの試合に関して多くの人が驚いたかもしれない、でもマドリードの守備が素晴らしいことは僕の中でははっきりしていたと。アンチェロッティは本当にインテリジェンスのある監督なんだ。マンチェスターシティ戦、少なくともエティハドでの試合では真っ向からぶつかり合って、どちらが、強く殴れるかと張り合っちゃいけない。シティは、ヨーロッパ最高のチームなんだよと。シティ相手にハイプレスを仕掛けて後方にスペースを空ければ彼らは決して打ち破ることのできないチームとなる。そんなことをしても誰も彼らに勝てない。だからアンチェロッティはその知恵と賢さによって後方でブロックを作るプランを立てた。美しくも彼のチームが慣れているプレーでもないけど、それでも彼はこう言うんだ。この試合は、チャンピオンズのベスト8だ。重要なのはチームが準決勝に立つことだと。そして結局マドリーだったんだというふうに言っています。はい。で、さらに、ハビ・マルティネスは、まあ、レアル・マドリードの勝負強さについて、シティ戦マドリーは信じられないような形で試合をコントロールしていた。サポートは継続的で、シティの両ウィングは突破することができなかった。グラウディオラのチーム相手に、ね、そんな、そこを抑えることは必要不可欠だと。で、マドリーが運が良かったってっていうふうに聞かれて、運が良かったと思いますかって聞かれて、僕はその言葉が、正しい適当とは思えない。僕はチャンピオンズのマドリーが持つ神秘性だと思ってる。レアルマドリードはそれがあるんだ。彼らには抗う力が、苦しみに耐え抜く力がある。マドリーは、とんでもない努力をしていたよというふうに言ってますね。はい。で、まあ、アンチェロッティについても、まあ、自分の可能性や長所を感じさせてくれるような、まあ、優れた監督だというふうに言ってますね。 はい、ということで、まあ、それぞれ、3人実戦戦った選手とこれから戦う監督とあとは、まあ、戦ったことのある OB3 名がね、
うん、
レアル・マドリードの強さについて語ってるんですけど、なんかこの記事見た時にさ、なるほど、やっぱさすげえプロでもさ、やっぱあれやな、俺らとあんま感想変わらんなってちょっと思ってしまって、やっぱり、あ、そう思うんやと思ったね。なんか
まあそうなんやろな、
ね、よ、まずはベルナード・シューバーはそのなんやろ、まあ2回の走り出しで、まあ、決めてしまう、でそこはまあ個々のクオリティで、まあ、決定力が超高いってことを言ってて、
そうはね、まあなんやろうね、だから結局同じピッチだってやってても
思うわ、
なんかもう何が原因でやられたのかようわからん、ってないっていうことなんかね、まあ個人のクオリティ、まあ、リアル・マドリードというチームの、なんやろ、まあマルティネスの言う神秘性、みたいなところなんやろね、
まあそうね、なんか結構カウンターについて結構語られてるけど、あ、そうそうそう、なんかまあちょっとやっぱりなんやろな、どういう状況にもこう適応しうるようなこうチームだよねぐらいしか、まあ、戦術的にもこうなかなかね言い難いというか、引いても強いしカウンターしても強いし、もうポジションしてもある程度やるよねぐらいのことしか言えへんねんけど、
まあ、引いても硬い守れ、まあ、シティ戦の、マルティネスがやってた、
そうね、
そこよね、なかなかだから、そこがうまくいかんやんっていうのが起きそうなもんやけど、他のチームでやれると、
まあそう、いやそうね、なんか守備課題論で言うと俺は異論もあるんよ、やっぱりなんつうかな、硬いって言い切っていいんかみたいなことは思うというか、っていうことは思うよね、やっぱそのなんだかんだやられへんみたいなところもあるというか、まあ、俺のインテルとレアル・マドリードの対戦した感覚で言うと、決定的なシュートは打てるんやけどゴールネットが揺れんっていうイメージなんやな、だからそれはゴールキーパーなりディフェンダーなりが最後の最後足伸ばしてくるみたいな、でもそこまで持ち込めてんねんから、チームとして強固なディフェンスは組織できてねえよなとは思うんやな、シメオネとかのチームと違って、とか、まあ、強かった時のイベントスとかと違ってもシュートも打てんみたいなことはないんよ、シュートまで行くんよ、
はいはいはい、
っていうイメージで、それがチームとして強固かって言われると強固じゃないけど、でも届かへんね最後の最後、そう、でも簡単に届く時もあるやん、例えば去年のシティとかもボッコボコにしたやん、もう、手も足も出まへんみたいな、だからまあそこよね、ちょっと歯車狂えば勝てそうに思えてしまうみたいなところも罠かもしれんし、まあ、実際壊れることもあるしっていう、
そうね、まあオフェンス面だけじゃなくてディフェンス面でのこうっていうところもってことやろね、
あるあるあると思うし、あのルニンとかもなんだかんだいいしな、
センターバック、キーパー含め、
そうそうそう、それもあったよね、
最後なんとかディフェンス面でもなんとかしてくる個人がいる、でまあまあシティ戦でやられた去年かあれ、みたいなことをアンチェロッティもたまにはやらかすけど
そうやね、今シーズンは割と
アンチそんなにしょっちゅうやらかすわけじゃないから、やっぱり強いよねってなる
なるね、そう
っていうところ
な、ただ悪口言うと安定感のあるチームじゃないよね、
そうやろね、
なんか歴代最強チームとかに選びにくいよなと思うね、
今のマドリーが、
いや今のマドリーっていうかレアルマドリーのチーム、まあまあ昔のチームまで掘ったら多分なんか最強ランキング とかつけたら出てくるけど、いかんせん三冠のイメージがまるでない、
はい、シーズン三冠、
そう、全てを勝ち取ったっていうイメージはないね、 なぜか、なんでなのな、あれな、
やってないんじゃん、やってんのほんまは。
いや、まあ大昔からやってるんやろうけど、でもやってないんじゃない、リアルマドリード参加ってあるのかな。
まあ、やってなかったらもちろんないよね、やってないんやから。
うん、いや、なんか大昔とかあるんかもしれんけど、でもジダの時はやってない、うん、あんだけ買ってたのに。
うん、
だからなんかその辺がちょっと気になる、なんでなんだろう
っていう。まあ、でもそれ安定感なんやろ、だから。
え、
安定感のなさ
がそうなるなのか、それとももう、もう本当に CL になると目の色が変えさせてんのかっていう感じやね。でもやっぱり三冠取ったチーム歴代みたいなの見てもやっぱ上がってこへんもんな。
うん、まあやってないよ
な。やってないね、
うん、
そう、だからそこは不思議なチームやなと思うね。
うん、
だってあんだけ強いのにさ。で CL3
連あんだけ強いもんだから、その重要な試合しか見てないからそう思うんじゃん
ね。だから普段そのなんていうの、その重要な試合に向けて抜くこともあるみたいなところなのかね。
うん、
勝てんでしょみたいなそういうなんかシーズン通した緩急とかもあるんかな、レアルは。
インテルとそのやったのはいつやったっけ、最近やと。
最近やと、でもどうやろう、コンテの時とかかな。
さっき言ってたのはそのコンテの時の印象を言って。
うん、そうそうそうそうそう、
うん、
あの時ジダンやったかな、アンチェロッティやったかな、どっちかってやったか忘れてる。
グループリーグ、
グループリーグやった。
インテル負け負け、それは。
インテル負け負けか、まあ負け引き分けか、まあとりあえずいい印象ではなかったね。
うーん、そう、がっつり引いてたインテルは。それは
インテル、いやでもコンテやから、でてかある程度持たしてくれるんよ、要はサンシーロとかやと、あのレアルマドリードはあのインテル相手にあのボールを、うん、そんなプレッシングもまあ来たがってるけどかからへんから引くみたいな感じになって、がっつり引くわけじゃないんやけど、
うん、
ふわふわした守備やから、なんかいいクロスは入れれてんなみたいな感じになるんやけど、なんか入らへんねん、
うん、
で一発やらんねんっていうイメージやな、ずっと。とか終了間際にズドーンみたいな、ロドリゴのみたいな、そんな感じだったと思う、確か。
だからシールレベル、まあ、特にトーナメント入ってぐらいで、もうほんまにマドリ相手にずっと引いて守りますっていうチームは最近あったんかね。
いやでも確かにそう言われるとないかもね、どこも打ち合っちゃうもん。
そこが見てみたいね、そのがっつりマジもう 5-4-1 引いて守る90分それやりましたのチームシールレベルの。
あでもなんか何やろ、うん、5-4-1 とかはないけど、やっぱシミオネとかに苦しんだのはそういうところやろな、一発勝負で、
うん、
アトレチコ相手に PK 戦で決勝まで行ったりとか、あの下りはね、
リーグ戦やとそれをやるチームがおるんかな、だから苦しむんかなと思うし。
ああなるほどね、なるほどね、うん、それはそうかもな確かに。いやそれできるチームって今ね、どうなの。そうやからセカンド、あでそのなんやろ、ちょっと CL の話も絡めると、ファーストレグは CL 終わってね、ベスト4でバイエルン と、レアルマドリード 2-2 の引き分け、バイエルンホームでやったっていう感じなんやけど、
うん、
まあセカンドレグバイエルンが引けばそういう展開になるかもしれないな。
ベルナベウやけど、そうね、
がっつり引けばな。
あ
そう、いやでも見た、レアルとバイエル
クロースしびれたね、あれは。
あれな、めっちゃキムが叩かれてるけど、
うん、
なんかそうじゃない気がする。もうなんかちょっとやっぱ、うん、カバーリングとかもな、出てったんやったら絞ってやれとかって思ってしまうんやけどね。
まあでも悪いとこ出た気はするな、キム。前も言った気がするけど、
うん、言ってた、キムとウパメカノは人に食いつきすぎる癖があるっていうのはポール言ってたよね、前から。
そうだから、う
ん、でも人に食いつきすぎてそいつが裏取ってくるのにやれるっていうのは
バスケみたいだと思う、
まあまあまあ、あ、そうやね、確かにね、フェイク、うん、そうポストのフェイクからみたいなね、
うん、
いや
でもあれは
そこに通す、ね、
ノイヤーが出れないパスで通す。
いやあとさ、クロースさんマジ何が素晴らしいって、マジワンタッチで打てるところに綺麗なボール、うん、ほんまにもうあと振ってくださいのボール送れるんよね、綺麗やった
の、しびれたねあれは。
うん、やれんけどさ、もう正味言うわ、あれ一発じゃないマジで。
でもあれ一発で言えばいいんだから。
いやそうじゃなくて、それ以外何かしたって言われたら、
うん、
っていう感じはしたいね、相手押し込んどるけど、バイエルン押し込んどるけど、
うん、
決定機あったって言われたら、全然バイエルの方が多かったやんって思うというか、 結果的にはバイエルの方が全然そのミラーも良かったし、
うん、
もうムシャラも良かったし、うん、もうサネも良かったやんもう、
うん、
それでこの結果かよっていうそれが理不尽って言われるゆえんよね。
そうだね、みんな言ってるとこ
です
ね。
でもうキムがなもう、
うん、
キムがもうかわいそう。
そうねえ、うん、そう一回のあの食いつきであのパス通されてあのシュート決めるわけやから、だからもうそういうことなんよね、うん、
ね確かにね、
うん、
だからもうそう、そのポールが言ってたさ、もう完全に何て言うかな、引いてシャットアウトする、レアル・マドリードシャットアウトするっていう戦い方をするか、
うん、
もう一個戦い方があるとしたらもうペップ式よね。もう何もさせん
っ
てい
う、うん、
ボールも与えんし、
うん、
お前らが前に来てもそのゆるゆるプレスを突破するって言ってもう殴り続けるっていう、
うん、
どっちかしかないな。
そうやな、まあでもシティな、まあ、セカンドリーグそれに近いことできた
そうやね、あれで負けるのか、点うん確かに
がっていうね、
うん、
それがだからなんか守りきれちゃ
ってる
っていうところが ね、そう恐ろしいよね。
いやこれでも、うん、俺は結構さセカンドリーグさバイエルン割と楽しみよ、楽しみ、
はいはいはい、
なんかやっぱ今までで一番俺らさシーズンちょいちょい見てるやんバイエルン、
うん、
ライプツヒー戦なりドルトムントすんなり今一番仕上がってるよね、
なんかそんな気はするね、
うん、攻撃も、うん、そう
バイエルンだから近いところは感じるよね、アーセナルに勝つんやからそれで、そ
うで、ま、なんかもう一山のまあまあまあ話しちゃうけどやっぱドルトムントもそれに近いところを感じる、よくわからん、
うん、
けど両方なんとなくできる、引いて守っても勝てそう、うん、勝てしポジションしてもある程度やりよるなっていう、
うん、
そうで、レアル・マドリードがなんていうかな、ちょっとビビらないといけないのはそのバイエルン・ミュンヘンがレアル・マドリード化してそれでここまで来てるっていう事実はちょっとなんていうかな、注視した方がいいような気がする。なんかこういうチームってもうレアル・マドリードぐらいだよねみたいなことをもう近年はさ思われてたよ、もう戦術的なに勝つみたいなのがもう最近のずっとバイエルンはもうペップ以降の流れだった中、突然ね分かんない、それはどうなってこうなったのかは全然内部事情分からんけど、
うん、
突然レアル・マドリード化してもやっぱ CL で結果出すっていうバイエルンは、
うん、
そうでドルトムントも同じことを言える、両方ともリーグ戦まあ良くないのにっていうのはのも含めてレアル・マドリードっぽいや
ん、
全部が。だからそういうチーム作ろうと思ったら作れんぜっていう、なんかそのレシピあるんじゃんみたいなことがちょっと、こんだけ同時にボンって出てくるってことはなんかあるんかもっていうのは、
はあはあはあ、
そう思ってもいいんかなと思う。今までレアル・マドリードぐらいだったよねが、このまあ本当ペップ登場以降はもう本当にそういうチームってレアル・マドリードぐらいが MSN のバルサぐらいって思ってたのが、突然ここに来てポンポンって出始めたってことは、しかもドイツから、
そうね、
今後もなんかこういうチームがちょいちょい現れる可能性はあるなと思う。
何かしらそうだね、うん、まあ、なんかトゥヘルはもうそんな人に見えてきてるしな俺は。
ああなるほどね、
うん、なんかこの試合も修正力なんかさすがやなと思ったし、
後半な、
うん、
後半両ワイドにムシアラとサネ晴らしてな、
ミラー入れ替えたしな、
うん、いやそう、まあ、でてかあれはでもようやるけどさ、あれなんか、うん、そのでドルトムントもやるね、あれ、
うん、
アデイエミとこうやったりとかするやん、あれは なんやろね、あれもうなんかもう気分なんかな、なんか後半からは逆にしてやったぞみたいなちょっとビビるだろうとか、うん、そんなんなのかな、
なんやろね、
うん、分から
んね、もし、うん、なんかまあ意図があって最初だからサーネ左ムシャラ右、
うん、
やったところを
入れ替えて、でサネがゴールやからな、
そうだね、まあ、でも狙ってた感じはなんかするんですよ、なんか先週やったか、いやもっと前かな、
うん、
俺がそのサイド攻撃難しくなってんちゃうかみたいな話、
はいはいはい、してたので
、
うん、
お父さんがそのもうどんだけフリーの状態でサイド早く帰れるかみたいな、
ああそうそうそう、
なんかそれを意識した感じはしたんよ、なんか早くサイド帰ってもカットインからズドンみたいな、
うん、
ムシアラの PK 取ったのもなんかそんな感じの気がして、
ムシアラの PK というか そのためには真ん中で起点作って、
うん、
サイドに展開してあげるの大事なんやけど、やっぱあの時はミラーやったから、
うん、
真ん中で起点になったのがとかっていう、そこにタレントがいるかっていうのも大事になってくるよね、
うん、
サイドにボール供給させるためには真ん中にもめんどくせえやつがいないといけないっていう、それが痛いね、バイエルンは。
真ん中にもいたし、で早く渡してもそこで1対1なり、
うん、
周りキミヒオーバーラフップもあったけど、
うん、そうな、キミヒはやっぱりやからな、ここ
もう早くサイド攻撃、うん、早くサイドから攻めるぞが、うん、しっかり両方手になってるかなっていう、う
ん、それはそうね、
ドゥヘル狙ってるならさすがやなっていうところは、うん、気がしたね。うん、
いやでも、うん、あの面白い試合やったな。
面白かったね、
ロドリゴのあの PK も含めてね、うん、それでそれでみたいな、うん、そうそうね、いやでもあのアンチェロッティのごめんで、もう一個偉大なところあるとしたら、まあ、別にあの直接仕事には関わってないけど、ベリンガムも信用してないっていうのはアンチェロッティのすごい指揮官として優秀なところやなって思うね。
あ、途中で変えたか、
うんうん、でそれでロドリゴがあのフォワード周りうろちょろしだしたから、あのゴールになってるわけで、 PK になってるわけで、だからまあそう、そのなんていうかな、やっぱアタッカーは水物みたいなことに考えてるのかなって思う。もう最近ベリンガム陣痛力はあれどおるみたいな状況を続いたりとかすることもあるやろ
う
から、
うん、
まあ、その辺のなんていう見極め力みたいなのはちょっとさすがやなと思う、ね、心中はしないっていう、
ああ、そうね、
うん、まあ、これめっちゃセカンドリーグ楽しみですね、
うん、
はい、ということで、まあ、でもポールが言ったのは俺は結構キーになると思う。バイエルンがもし、まあ、ベルナベウとはいえドン引きしてケインとサネとムシアネに全てをかけたらどうなるのかという、
見たいね、それは
見たいね、
うん、そう
見たい。そうライマーめっちゃ良かったな、
あ中盤良かったね、
2番中盤良かった、うん、
ガツガツいってた、ね、なんか中盤で引っ掛けて多かった
もん、うん、あとゲレールも良かったしね、途中からできた、
あそうね、
ゲレール何でもできる、
うん、そうね、
うん、だからちょっと そう、その辺やね、
キムミンディア外されるの
かやろうな、デリフとかどうなんやろうね、まあまあはいって感じか、
うん、
はい、うん、なんかキムミンジもウパメルカのももうアタランタに行ったらいいと思う、人に食いつくことをよしとされるから、ま
あ、
行
きそうではある
よね、行きそうよね、そんな感じがしました、はいって感じですかね、
うん、
はい以上、レアルマドリード関連でした。はい、その次ですね、まあまあ、サクッとですね、ちょっと偉業達成してちょっとびっくりしたんで、これご紹介します。パリ・サンジェルマンのムバッペ、キャリアハイを更新して、43戦で43ゴール、
うん、
はい、怪物化が止まらないと。はい、4月のこれいつや、4月の25日に行われた、リーグ1の29節でムバッペが2ゴールを記録して、今季ヨーロッパ全コンペティション合わせて43戦で43ゴールを挙げたと。でこれはムバッペにとって、キャリアハイと、
うん、
はい、現在25歳のムバッペ、リーグワン得点王に5回も輝いているので、まあ、今ピークでさらにまだ成長段階にあるんじゃないかというふうに言われています、
うん、
はい、で、これまでのムバッペの、まあ、シーズン通してのキャリアハイの 5、まあ、ゴール数は2020シーズンは42ゴール、でそこから21、22シーズンは39で、昨シーズンは41ゴールとで、今シーズン現時点で43ゴールというので、まあ、どんどんこう、まあ、まだまだ成長していると。でリーグワンでも今現在で26ゴール得点ランク首位を独走していると、
うん、
いうことで、まあムバッペが40ゴール超えがもうこんだけ結構続いてる、2シーズン連続続いてるよっていうのは、まあ怪物化が止まらないというふうに報道されてますね。
そう、
はい、ということで、
まだ29節かリーグは遅いね、
遅いな、
うん、
あの、
うん、
印象あった、この印象、こんな取ってんやって思った、もう全部で40ゴール超えこんなしてたんやっていうの、
あと何シーズン
も、何シーズンもそう、
うん、いやなかったし、それがだからリーグワンなんかな、
おお、ディスんなディスんな、
そう思う、うん、まあディスかね、これは、
まあまあまあ
まあ、ずっと言ってるけど俺これ、
まあな、リーグワンやからでしょみたいなね、
そうそうそう、
いやでもこれラリーが来てお前また取り出して大変よ、お前レアル行ったらよりやりやすいみたいなありえるから
それを見たいけどね、
うん、いやでもなんか、
うん、
そうですね、 そう、ただあの CL 見ると本当にってなったよね。あの CL のパリ・サンジェルマンとドルトムント戦とかは見るとセンターフォワードでいけてるみたいなイメージはあるから、
うん、まあちょっとね、まあ、なんかセンターフォワードだからあれも、まあ、難しいよな。やっぱり結構引いてた、まあ、パリ持ってる時間長かったと思うんやけど、
ドルトムントと、ね、うん、パリ・サンジェルマンの CL ね、うん、
だからまあ、うん、このそういう試合のセンターフォワードよね。一回ポスト当てたやつはあったけど、
あとまあエリア内でシュートまで持ち込もうみたいな動きはやっぱり上手くなってるよな、
うん、
うね、昔に比べたら
細かいとこでね、
うん、うん、上手くなってるよな。
まあまあパリはあれ点取りたかったよな
確かにめっちゃチャンスあったもんね、
うん、
いやでも普通にこれセカンドリーグ普通に壊れると思うんやけどね、ドルトムントさすがに、
うん、そう
人足りてないからね、
うん、
でもあれマジでもうドルトムントがセカンドリーグ頭から3センターとかにしてフルクルクだけ残して全員でまあ 4-5 やりますとかってなって、ウィンガーもまあサイドのフォローガンガン下がっていくよみたいなことをやったらまあひょっとするよな。でそういう相手が嫌がりそうやなって思うことを俺はそのドルトムントのテレジッチは結構やってくるタイプだと思うから、
うーん、そうやな、そっちもどうするか。
あと意外とパリ・サンジェルマンがフルクルク抑えられないっていうのがね、適当に放り込んでもなんとかしよるからあいつが。
そうね、あの点も良かった
し
ね、
うん、あの点も良かったしな、あのまさか裏にっていうね、うん、あれもまあよう決めたよな、あれ
よう決めたね。だからパリも守り方なんか変やったよな、なんかデンベレ中入れて
あれダイヤモンドにして多分真ん中に降りるジャンを殺したかったよ、真ん中スリーバック気味になったりするやん、うん、 そこをマンツーで殺しに行ったけど、もう一個の武器のあのなんかサイドバックから運ぶみたいなのを放置してたから、
うん、右からゴンが運ばれて
る、うん、そうそう、
なんかうまいこと言ってなかった
、うん、いいんですかって思ったよな、うん、で 4-3 だけでいけるんですかみたいな、
そうそう、なんか変特殊なことやってきてると思ったけど、
うん多分あそこにね、なんかまあああいうやり方するんやったらあそこに早くインサイドハーフ寄せていかなかったんだけど、それが遅かったよね、はい、サイドバックなりが寄せていくのがね、うん、
そうパリの右は早めに行った気がするけど、
うん、
左側全然やったよな、
うん、そう、まあまあ多分あのドルトムントの右サイドバックは絶妙なところにいて前に出づらかったみたいなこともあるかもしれない、
ね、うん、
そう、あとサンチェさんが良かったっすな、
良かったね右サイド、
うん、知ってますかサンチェって、
知らん
あれは見たことないよな
あんな十分は知らん
何が起きたってなったよな。
まあやっぱりなんかもう起点にはなれるやな
と思う。なれる分かる。あのね、見ながら思ったのは突破力のないアザールみたいみたいな。
そう、もうキープ突破力ないよだから。
そう
思ったやろあれ。
思った、うん、あのキープすることに徹したアザールみたいな。
そうだからサイドアタッカーじゃないんよね。だから俺のイメージはもう。
そうだからブラントとかと同じ種類かもしれない、
ね、うん。
どっちかっていうとね。俺でもなんか昔見た時はウィングバックとかで縦に速くとかやってたからそっちかなと思ったんだけど、うん、確かに抜き切らずにクロス行くことが多いからアシストをやったかもなと思う、今となっちゃうもん、うん、
そうだから、うん、まあだから、うん、ちょっと求める役割がやっぱ違ったよね、
確かに。
でブルーのいる限りなかなかユナイテッドだとちょっとなっちゃうんやろな、やっぱり
ああいうポジションには置きづらいよね、
うん、うん、
確かに。なんかでごめん、でちょっとパリの話に戻すと、やからムワッペがこんだけね、その全コンペティション40ゴール決めてても決めてる本当にっていうところもちょっと感じるよね、
うん、
パリ。まあでもどうなんやろな、パリ・サンジェルマンでもやっぱ強いけどねあれ相当、
うん、そうね、
うん、なんか今現時点で残ってるのレアル、バイエルンでドルトムントとパリ・サンジェルマンやろ、多分チームとしての完成度は一番パリ・サンジェルマンが高いよな多分、あのヘンテコプレスさえなければ
うん、そうね、なんか形はある感じはするし、
うん、そうもう何回ここでデンベレが入ってくるみたいなやつはもう多分チームで、うん、あこのパターンみたいな、ここ入れてはいここみたいな、もうなんかやりきってる感じがしたよね。
そうだな、でもうん、でも勝負かけるならムワッペ左よね、で前にコロマーニなり、
うん、
なんなりやろうな、
ゴンサロ・ラプトにな、
うん、
あの1個中とかはダメなのかね、左サイドバックにいいやつがいないっていう、いないんかな、なんか分からんけど、
面で3割やな、
いや上がらんタイプっぽいよね、左利きのなんかウォーカー的な仕事をさせられてるというか、
それが良くないんやろな多分、 ほんま上げた方がいいタイプやろ。
ああそう、なんか俺としては、うん、なんかメンデスもなんかいまいちというかなんか微妙やなと思うのは、うん、なんかちょっとセリアに慣れてるかが分からないけど、やっぱスピナッツォーラとかもう単独で突破しうる左サイドバックとかいたら、
うん、
ムバッペって解き放たれると思うよ。センターフォワードの周りをうろうろするっていう一番怖いムバッペが見れるのになって思うよね、
はいはいはい、
左の攻撃をもうほぼ一人で完結させられる、まあ、そんなやついないけどほぼ、
うん、
でもなんかそうなっての選手がいないのが結構きついし、まあ、やったらで、あ
そう、ね、やったら俺できるんちゃうかなと思うけどな。逆にだから
あメンデスも
そう、
あ
ハッキミを上げたいがために、
まあそう
だね、左は
躊躇させてると思うよ。
だからもうメンデスも行かせるんなら中盤から誰か下ろすのか、
うん、
3バックで行くのか
かも、アンチロッチ意識をね、もう守るときは 4-4-2、
うん、
で攻めるときだけカファインするみたいな、ムバッペとフォワードを残す。
ああそうそう、
で2人の守備に期待はしないから、もう好き勝手ボール動かされるけどそれはもう我慢、
うん、
我慢できるかなっていうところやね、うん、に振り切るかどっちかやると思う。
うん、
うん、
そうね、ムバッ
ペそうね、でもああいうさ、うん、戦術家肌のさルイス・エニケみたいな人はやっぱムバッペをセンター一番ロあの走らないからセンターフォワードに置くねね。
そうな
るな、ね、うんうん、だからまあそれは貫き通せやろうな。そんななん
か、まあ、ほんまに負けてセカンドリーグ後半とかなってきたって
ことだな。帰るやろ、
うんうん、
そうね、はい、っていうところで、まあちょっとねこれもセカンドリーグ、1-0 でドルトムが勝ったんで、まあ本当にそのシーズン40ゴール男がまあパリの地で見れるかどうかっていうのは、まあ、焦点ですかな。
そうね、うん、まあまあムバッペ席分からんけど、おるうちに取りたいよね。
取りたいな、確かにな、一回はな、
うん、
そういやでもノーリスさんがさ確か完成度高えって言ってたやん、組織的に動くの見た初めてみたいな、うん、それは分かったよね。あそうだなと思った、うん、やっぱルイス・エンリケはやっぱりちょっと相当、ね、手だれやなと思いましたね、
うん、
はい、ということで、いやまあその辺もね、はい、で最後ちょっとこれ悲しいニュースです。チアゴシューバーですね、今シーズン限りで、チェルシー退団を発表、1年だけのつもりが4年過ごしたというふうに言ってます、はい、4月29日、チアゴシューバーは今シーズン限りで、チェルシーを退団することを発表しました、はい、チェルシーに関してチアゴシューバーは、こうコメントしてます、チェルシーは私にとって大きな意味がある、1年だけのつもりでクラブに来たが結局4年も過ごした、僕だけでなく家族にとっても大切な存在だと、4年間ここでは常に全力を尽くした、しかし残念なことに全てのものには始まり中間そして終わりがある、これが本当の終わりであるという意味ではない、近い将来たとえ違う役割としてでもここに戻ってこられるように、ドアを開けたままにしておきたいと思っているというふうに言っていますね、はい、でまあありがとうとしか言うことができないと、チェルシーへの愛をね、まあ、言ってます。僕のうん、うん、一度ブルーになった僕の心は一生ブルーのままだというふうに言ってますね。
なるほど、
はい、あであとあれやね、なんかリーダーとして、まあ、チアゴシューバーねチェルシーに来たんですけど、特許ものは難しいけどランパードはその中で大きな役割を果たしてくれて彼に感謝してると、
今日ランパードの時に来たか、
いうふうに言ってますね、はい、でチャンピオンズリーグ優勝制覇を成し遂げられるとは夢にも思ってなかったので嬉しかったというふうに言ってますね、はい、でまあ今後は39歳なんですけど、まあ、フルスのフルムニエンスに移籍するんじゃないか、まあ、ブラジルですねっていうふうに言ってます。はい。
いやまあ大きい仕事したんじゃないですかね。
もうな、うん、すごいなんか、うん、チェルシー歴代最高のディフェンダーって言ってしまっていいんじゃないかぐらいね、もう CL とかやってもうえげつなかったよねこの人はね。
35で切って、
うん、
まあ。
ここまで
チアゴシューバーとはいえどうやって感じはしたけど、
確かにな、
うん、
いやあれってそのランパードがなんとかさせようみたいなんでさ、めっちゃ選手取ってん、あのシーズンチェルシーって、そのうちには一人やったっけ、チアゴシューバーってなんかすげえ選手取ってなかった、なんかハフェルツも取ったし、その時レバークーゼンで活躍してた、
うん、
でなんか何人かまとめて選手取った気がするよね、その時、
うん、
補強が解禁されてなんか制裁が終わって一気にガバッと取ってそれで優勝したのかな、
そうか、
だから、
まあ、確かに35から4年おることもなかなか珍しいよ
ね。珍しいね、うん、確かにね、そこまで持つっていうのも珍しいしね、
うん、そんだけやっぱり、まあ、プレーももちろんやしリーダーとして大きい存在やったんやろなってところやね、
うんうん、確かに、
うん、
あとまあなんかその、うん、何やろ、チェルシーっていうそのあれもチェルシーの監督たちまあ結構何かコロコロ変わってるけどさ、監督たちもなんかそのチアゴ・シーバーがいるからこそさ、あんまりこう無茶なハイプレス戦術とかする人がいなかったよなっていう、なんか落ち着いたミドルブロック、うん、ローブロックで、
うん、
まあ、チアゴ・シーバーが能力発揮しやすいような戦い方してたなっていう印象もあるね今となっては。
うん、はいはいはい、
ゲーゲンプレスはすれどこう無茶に前からガンガンプレス行くみたいな、ちょっとチアゴ・シーバー苦しみそうな戦い方はしなかったなっていうのはちょっと印象としてあるかな。
それはいいと、まあ、別にいいも悪いもないけどと。
いやいや、まあまあまあいい意味でね、もちろん、うん、そのなんかチアゴ・シーバーがいるからこういう戦い方だみたいな、そのチームの中心人物やからさ、チアゴ・シーバーが生きるような、うん、守れるというか、そのなんていうのかな、能力を発揮しやすいような戦い方もして、まあ、フォワードがもちろんベルナーやったからっていうのもあるかもしれないけどね、引いた方が相手前で出した方が良かったとか、いろんな事情があると思うけど、なんかそういうクラブの戦い方とかも、まあ、合ってたからこそ、その4年もずっといたのかなって思う。
はいはい、
そうですね。うん、
うん、
なんかね、これはなんかもうドイツのイケイケ系の監督とかやったら結構早めにいなくなってるかもしれない。
うん、そう、確かにね。うん、うん、そうね。まあ、うん、そうなっておかしくないな。チアゴ・シューバーやからそうなったわけで。
うん。
あんだけ上手い選手。
うん。
リーダーシップ取れる選手だからこうなったわけでね、
うん、うん、確かにそうだね。
ただのスピードない選手だったらすぐ外されてる
やろ、うんうんうん、間違いない、うん、そりゃそうだな。いやでもよかったね本当。
そうだね、うん、だからまあまあでもチアゴ・シューバーも引退した後はいろいろできそうやから。
まあそうよね、チアゴ・シューバーって
指導者もありそうやし。
そうやな、チアゴ・シューバー誰、アンチェロッティはやってんのかな、やってないかな、アレグリってやっててミランは、その後その後パリ・サンジェルマンやから、アンチェロッティやってるわ、でアンチェロッティやったりとかして、で、まあ、トゥヘルと結構名称には使えてるよね。
ミラン・パリ・チェルシーか、
ミラン・パリ・チェルシー、
あそうか、意外と3チームか、
うん、
まあでもどこも歓迎はされそうよね、何するにしても、
なあそうや、
ね、フロントにしろ監督にしろ、うん、
確かにね、
うん、なんか監督になりそうな気もするし、
うん、確かにな、
うん、そういう意味でも大きかったかもしれないし、最後迎え入れたのは、
うん、よかったね、確かに、うん、まあ、南米ルートみたいなのもできるかもしれないしね、スカウトとかによるからね、
うん、そうね、
はい、ということで、まあまあまあ一旦、まあ、プレミアリーグはさよならですけど、またねブラジルの地では、まあ、頑張ってくれるんじゃないでしょうか、
うん、
はい、ということで、まあ、今週ニュースこんなもんすかね、
うん、
はい、お便りどうしましょう、
どうしましょうかね。
まあリアルマドリード関連のニュースですかね、うん、これは。か。
リアルムバッペ。
リアルムバッペチェゴシーバーですね。今週のニュースはね。
43歳。ケインもこれぐらい決めてるって言ってたな。
あ、ケインもそうよね。今シーズンめっちゃ決めてるね。
ムバッペね。
仮の話する。もしラリーガに来たとしたらシーズン何点取ると思いますかと。で40、30、20 ぐらいで、
うん、そうね、
40、35、いや、40、35、30、25、20、15、
うん、
ぐらいで、まあまあまああれね、あのどうしようか、リーグ戦だけにする、リーグ戦だけでどんだけ取るか、
うん、
っていうのをちょっと聞いてみたいね。なのでまあもしあの別にまあまあ別にプレミアとかでもいいけど、ちょっとねリーグワンだから点取れるということがあるんじゃないかって言ってるんでね、ライバルが少ないっていうこともあってパリ・サンジェルマンにとっては、なのでまあちょっと他のリーグ、まあ、特にまあ噂されてるラリーがいったら、まあ何点取るかみたいなねをちょっとポチッとしていただければと。
そう、
うん、思います。俺は変わらず点取ると思うね。
いや別に俺も取らんとは言う思ってない、その目立たんっていう、そのリーグワンやから。
ああ、なるほど、あそういうことね、あ、うん、失礼しました、あそういうことな、確かに報道の量がな、
うん、
日本にいるとね余計もったいないね、それは。
そう、
あそういう意味やったか、
うん、いや、うん、まあで実際やってみな分からんとも思ってるところあるから。
ああなるほど、
うん、だから
まあまあ
まあこれをね、メッシュは同じ年齢ぐらいずっとリーガーになってたわけで。
そうやな、確かに。まあしかもそんなに伝説の50ゴールとかもあるわけだな、シーズン
70とか1回あったよ、
あの全部合計なくマックス70とかあったから、
うん、
まあな、
確かにそれを、うん、リーガーできてできるのかっていうのは、う
ん、
まあ、
ね、楽しみなんで、まあ、もし
行くなら、
うん、なのでまあちょっとね、仮の話、ムバペがラリーガーに来たらどれくらい点数を取りますかっていうのを、はい、ポチッとしていただければと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあ、以上ですか。
はい、
はい、それではゆるふと前半戦終了。